素敵をつなげる我が大好きいつきのいつきっくす京都。さて巻きコミックス京都木曜日素敵をつなげる我が大好きいつきっくす京都始まりました。今日のゲストはですね、オペラ演出家の唐谷優子さんにスタジオにお越しいただいております。唐谷さん今日はどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
まずは自己紹介からお願いできますでしょうか。
はい、皆さんこんにちは。私は、オペラを演出しております、オペラ演出家、唐谷優子と申します。私はですね大阪音楽大学で、声楽歌を、学んでおりまして、在学中から、オペラ作りの裏方スタッフとして関わり始めて、今につながってきているというふうな流れになっております。はい、最初はですね、はい、舞台の、小道具とかを作ったりする、はい、ポジションにいたんですけれども、うん、途中からですね客席から客席、お客様目線で、はい、舞台を見るという立場になりたいなっていうふうに思ってきましたので、その段階から演出助手、演出家のアシスタントとして、はい、仕事をさせていただいておりまして、はい、今までに130本以上の、作品というか、舞台に関わっております。
すごいですね。
そうですね、
130。
はい、そうなんです。結構これは自慢の、数字です。
ね、一つ一つの作品簡単には作れないので期間長いですよね。
はい、そうですね、はい、お稽古から本番までだいたい3ヶ月で、はい、まあ、1本というふうなことが、はい、まあ、通常ですので、はいはい、まあ、年間本当は、まあ、できても4本かなという。
そうですよね。
はい、そうなんです。
じゃあもう本当にずっと、
はいはい、
携わって来られた感じ
で。そうです、もうオペラ漬けの日々を、はい、過ごしておりまして、おかげさまで今まで、
はい
はい、ほと仕事が途絶えることなく、はい、させていただいている中で、だんだん、まあ、自分自身が、はい、私だったらこういう風に舞台を作ってみたいという風に思い出したぐらいから演出家としてのお仕事もいただくことが増えてきまして、
はい、
今では演出家を、まあ、メインに、はい、させていただいております。
なるほど、はい、お聞きしたらもともとは声楽の勉強、音楽の勉強をされておられて、
はいはい、そうです、歌の勉強を、はい、
歌手の方です
よね。そうです、イタリア歌曲とか、はい、ドイツ歌曲とかそういうようなものを勉強しておりました。
はい、で演出家に興味を持たれて、
はいはいはい、そうなんです。
で転身された感じなんですか。
そうなんです、もともと友人に、はい、こう演技とかのアドバイスをして、はい、友人がちょっと上手になったりしてくれる姿を見てますと、はいはい、なんかこう絵も言われぬこう感動とか嬉しさが体の中にふつふつと生まれてきまして、はい、で、まあ、周りからもなんか見るところ、視点がいいねとかっていう風に、まあ、言われて、まあ、ちょっと調子にも乗ってたとは思うんですけれども、なんかその中で、だんだ なんか自然と道がついて、まあ、皆さんに導いていってもらってるような感覚はやはりどこかにあるんですけれども、作り手側に回りました。
じゃあ、まあ、演じるというか歌う方も楽しさはご存知なんだけれども、はい、その作り上げていくとか、はい、その唐谷さんの一言で歌手の方が変わっていく様子とか、
はいはい、
まあ、そういうところに魅力を感じていった感じですかね。
はい、そうですね、もう瞬間に変わっていきますので。
そうなんですね。
はい、音楽も瞬間の芸術ですので、まあ、もちろんそれをだから演じる人間たちも瞬間に変わっていってくれるんですよね。
はい、
でそれをこう見ることができると本当にね、なんかこの世の中の最高なものを見ているような気持ちになって、まあ、このなんか嬉しさとか幸せとかを、はい、まあ、私の場合は裏方から、はい、感じておりますけれども、はい、出演する側の人たちはやっぱりその変わった瞬間、やっぱりご本人たちも気づかれたり、はい、なんか変わったっていう風なことを実感される、うん、表情を なさっていますので、はい、一人でも多く、はい、そういう経験をしてほしいなと思って、うんうんうんうん、後進の指導にも、はい、今携わらせていただいておりまして、ちょっと大学の方も、はい、京都市立芸術大学、はい、で大阪音楽大学、はい、で向こう側女子、大学、そして同志社女子大学と、はい、4校の方にちょっと出向させていただいて、後進の指導に当たらせていただいております。
それは音楽の方で、演出の方、
これはですね、演技演習といいまして、はいはいはい、舞台の上に上がるためのまあ心構えとか、はい、あとまあ所作的なことを練習して、まあ、こうだよっていう風に伝えさせていただいて、で、まあ、彼女たちもまあ頑張ってそれをやってみると。
なるほど、はい、いやなんかね、すごくね、気さくな方で本当にいろんなことを次々聞いてしまいたくなるんですが演出家というのは、はい、まあ、なんとなくわかるんですけど、はい、実際にはどういうお仕事になるんですか？
そうですね、いただいた、うん、まず、こういう作品をしますよというふうにご依頼をいただいた際に、うんうん、まずその作品を、はい、調べ出す、勉強し出すっていうことを、
唐谷さんだったらオペラの、はい、そうです、作品が多いですね、
はいはい、そうなんです。ただでもオペラの作品といいましても、もともと台本があったりとか、はいはい、しますので、はい、その台本から読むという作業をします。音楽から聞いてしまうと、はい、なんか先入観にちょっと私の場合はとらわれてしまうなっていうのが、音楽だけのアプローチではなくて、はいはい、やっぱりその作曲家もその台本を読んで、そこからイメージをこう湧き起こして作曲しているわけなので、はいはい、ですのでやっぱり私自身も同じ、はいはい、ルートをたどろうと。
あ、なるほど、
はい、そしてですので台本で、まあ、その書かれた時の時代背景とか、もちろん、はい、その台本作家で、はい、作曲家の歴史、まあ、その時代彼らがどういう環境下の中にいたかとか、
そうですよね、
はい、でそういうようなところから、まあ、紐解いていく作業を行いまして、で、まあ、頭の中にこういう風な舞台にしたいなとか、はい、で、まあ、私の場合はですね、まあ、子供のオペラとかもちょっとさせていただいてますので、はい、まあ、聞き手側に回るというか、はい、こうちょっと頭を切り替えて、はい、まあ、何が見たいかな、はい、この作品でどんなことを知りたいかなみたいな、まあ、俯瞰して見るっていう作業もちょっとやったりなんかしながら、はい、どんどん頭の中にイメージを作っていきまして、はい、まあ、その中で衣装とかそういうようなこともどんどん考えて、で、本番、まあ、舞台を作っていくという作業です。
じゃあ、まあ、衣装さん、衣装係の方もいれば舞台を作っていく方もいるとは思いますが、はいはい、その総指揮者というか、
そうですね、
総監督というか、
はい、そうですね、照明とかもう全ての、はい、もう目に見える飛び込んでくるもの全てを担当している役職になります。
なんかでもそれって本当に俯瞰して全体を把握してないとできないですね、
は
い
は
い、
そうですね、だからたまに忘れてたりするんですけど、それを今度その他にチームがいてますので、はいはい、まあ、例えばその衣装のプロの方が、はいはい、これはどうですかというふうに聞いてきてくださったら、あ、そうだったこうだよとかっていう風に
いやいやいや、
でそのブレインをこう自分のブレインを作るっていうことにもやはり大切なこと で、
はい、
で、まあ、そのためにもコミュニケーションっていうのを常に意識しながら、
はい、 そこも大事なんですね。
そうなんです、
まあ、でももともと音楽されていたので歌手の方の気持ちもねすごくお分かりだと思いますしね、
はい、つぼりでおります、はい、
なので出られる出演者の方にとってもすごく、はい、心強いんじゃないかななんて。
そうだったら嬉しいですどうなんだろう
しかもねすごい可愛らしい方なんです。こんなこと言ったら失礼なんですけど、なのでね、なんかすごく演出家の方のイメージが変わりました。
そうですかいや本当はちょっとかっこよくしてなくちゃいけないのかもしれないですけど、
いやいや、そんなことないと思いやでもこんな風にね明るく話してくださるんですが、まあ、女性の演出家の方も少ないと聞いたんですけど、はい、やっぱいろいろご苦労もあったんじゃないですか。
そうですね、やっぱり、うん、飛び込んだ時には男社会だなっていうことはすごく感じました、うん、はい、まあ、ただ、まあ、優しい、まあ、厳しかったですね、
はい
はい、でも、うん、まあ、いらっしゃらないければ、はい、まあ、だんだん増やしていければいい話だと思いましたし、はいはい、全くゼロではありませんので、うん、その方々の、されていることとかも参考にさせていただきながら、うん、まあ、自分なりに、はい、まあ、前進をしているというふうな 感じですね、
はい、そうなんですね、すごい、はい、本当にね笑顔が素敵な方なんですよ。で、あのずっとね音楽でお仕事をされたいってなんか幼稚園の時から思ってらっしゃったって伺って、
はいはい、そう
なんです。すごい長い間ね音楽に対しての情熱をお持ちだったんだなって改めて、はい、はい、思ってお聞きしておりました、はい、でね、もうもっともっといっぱい本当いろんなことお聞きしたいんですが、ちょっと再またね今新型ウイルスの影響もちょっと心配ではあるんですが、はい、7月8月9月の公演があるそうなんで、はい、そのあたりも教えていただいていいですか。
はい、7月10日、はい、11日、はい、土曜日曜日に、はい、京都芸術大学の、はい、30周年記念春秋座劇場20周年記念公演がございまして、
はい、
春秋座マイファーストオペラ、うん、フィガロの結婚、これはですね、初めてオペラを見られて、
うん、
もう分かるような内容で、
はい、
もうすべて
大丈夫ですか、
はい、楽しんでいただきたいなと思ってる、はい、あらゆることが、はい、ちょっといろんなこと見えてくるかな、はい、お見せできればなと思います。
あ、なるほど、
は
い、
で、これは感染対策を施した演出に、うん、変えておりますので、
はい、
まあ、見てても不安のほぼない形でお届けできるかなと思っております。
はい、
で8月7日、土曜日になるんですけども、はい、これは福岡県の方なんですが、
はい、
アクロスちびっこコンサート2021子どものためのオペラ泣いた赤鬼、親子で楽しめるオペラ初体験はいかがという、テーマでですね、
面白そう、
はい、これも親子で本当に0歳から来ていただいたりとか、はい、で、まあ、もう私としては演出家としては、はい、ここは泣きゾーンだぞっていうところは、はい、もう泣けるように演出を、
泣いてもいいよと
泣いちゃってねっていう、
はい、思いっきり
そうですそうですもう思いっきり泣いちゃってって思いながら
ギャーとか言うかもですけど、
もう本当に大歓迎です、はい、もうそういう風な形で舞台を作らせていただいております。
はい、
これも今年も感染対策を施して、はい、考えております。
はい、いいですね、ちっちゃい子に見せたいですよね、
は
い、いい音楽も、
はい、でやっぱり生の音楽をやはり早い時から体感していただきたいということで、はい、このような企画が2009年から、
そうなんですね、
はい、連続で
素敵、
はい、で9月の5日、はい、日曜日になるんですけれども、
はい、
立命館大学交響楽団第1回オペラ公演、はい、ヘンゼルとグレーテル、これは滋賀県立芸術劇場琵琶湖ホールでの中ホールで行わせていただきます。これは交響楽団の方が、はい、学生さんたちがですね、はい、この団員の間にオペラを、はい、弾きたいというふうな強い願いがありまして、ですので今回第1回ということで、
は
い、初めてまあ、行わせていただく、
そうなんですね、
はい、まあ、この作品も本当は去年に、うん、させていただく予定だったんですけれども、うん、ちょっと延期して今年に、はい、琵琶湖ホールさんの方でさせていただくというふうなことで今まあ、準備中という
ふうな流れです。はい、本当にね、ちょっと事前にもお話をお伺いしてたんですけれども、私もオペラってすごい敷居が高くて、いや、なんか私なんか知らないし、行ったらあかんのちゃうかとか思ってたんですけど、お聞きするとね、なんかぜひ寝ててもいいですとかおっしゃる、びっくりしたんですけど、ちょっと初心者がオペラを楽しむコツと合わせてね、
はい、
最後リスナーの皆様にメッセージお願いしてもいいでしょうか。
はいはい、どうしても今もおっしゃられたように、なんかオペラってちょっとなんか高級とかっていう風なことをよく言われてしまうんですけれども、
はいはい、
もう私としては肩肘を張らずに来ていただきたいな、で、絶対にこう何かわからなくちゃいけないなんて思って来ていただきたくなくって、
はい、
もうなんか気合を入れて来ないで来場していただきたくないというか
そうなんです、ね、
もう気軽に来ていただきたい、
はい
はい、でそれはなぜかというと、はいはい、このオペラが人間模様を表している、うん、作品がほとんどなんですね。
あ、なるほど、
はいはい、でまあ、それを、まあ、はい、少しこう論理的に話をしたり、はい、まあ、時にはもう本当になんか感性で話をしていたり、
うん、
なんかそういう風な流れで、はい、舞台が進んでますので、はい、なんかあれわからなあかんこれわからなあかんではなくて、うん、なんか面白そうなことしているなっていうことだけでももちろんいいですし、もうなんか内容がちょっとわかりづらかったりとかした場合には、うん、音楽を楽しんでいただいて、うん、 りとか、例えば歌手の人たちはですね、声を出すためにまあずっと訓練をしてきているわけなんですけれども、うん、はいはい、でもその、一声一声というのはマイクを全く介さずに、
はい、
もうあの自分の周りにある空気を、震わせて、でその震わせたものを劇場の壁がまたそこへ劇場の壁に当たったことで振動して皆さんの耳にもう瞬時に届いているわけなんですね、
は
い、ですのでもう本当になんかその、はい、あ、まあ、命の声って私いつも思うんですけれども、もうその人だけが持っている声をもうじっくり楽しんでいただくだけでも私はいいなと思ってますし、
はい、
いやいやもうなんかそれでもちょっとお腹がいっぱいっておっしゃられる方は衣装もこだわって、
はい
はい、作っていたりとか、あと明かりとか、はい、なんか本当にあのオペラって、総合芸術というふうに言われているんですけれども、はいはい、いろんな角度からいろんな楽しみ方がありますので、なんかこう本当に気合を入れてきてしまうと、なんか視野が逆に狭くなってしまうかと思いますので、
そっか、
はい、もう視野を広げて、あ のんびりなんか日曜土曜日の昼下がり日曜日の昼下がりに、まあ、いい生の音を聞きに来るというふうなことで来ていただけたら、
はい
はい、とても嬉しいなというふうに思います。はい、であのリスナーの皆さんもし劇場に、はい、あの足を運んでいただいた際にはですね、今はちょっとブラボーというお声をいただくことがちょっと困難なんですけれども、あのいいなと思ったらなんか拍手していただければなと思います。でこの拍手もですね、はい、なんかどのタイミングでしたらいいのかなって
そうなんですよ、ね、
はい、結構ね悩まれるかとは思うんですけれどもはい、はい、もう思ったところであのまず小さくトトトトッと叩き出していただいてあ、なんか慣れてる人叩き出してるって思ったらそれに追随してですね、あの叩いていただければとても嬉しいですし、
は
い、
なんかそうやってリラックスしてもっと楽しめたら、はい、もっともっと面白くなりそうですよね、
はい、音楽って本当は身近なところにたくさん流れていますので、なんかあの絶対になんか肩肘張らなければ、あ、これ聞いたことあるメロディーだとか、なんかこう気づかれることもたくさんあるかなというふうに思いますので、
はい、
ぜひとも来ていただいて、気軽にお越しいただければと思います、
はいはい、ありがとうございます。いやなんかそうねおっしゃっていただくと私もすごい安心してちょっと見に行っていいんかなとかね、はい、あのちょっと見に行きたいなっていう気持ちにすごくなっているので、はい、ぜひね本当、はい、開催されるといいですね、はい、
そうです、ありがとうございます。
あの今お伝えしたあのお伝えしていただいた3つの公演は、はい、ラジオミックス京都のホームページでもねあの URL貼っておきますので、ぜひぜひご覧ください。
ありがとうございます、どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。なんかあっという間にお時間になってしまいましたが、最後におすすめの一曲ご紹介いただいてもいいでしょうか。
はい、ですね、最初に流していただいた中島みゆきさんの誕生はですね、はいはいはい、もう私が心がカチカチになった時にあの聞くと、はい、なんかほどけていくような、うん、の中島みゆきさんの声に癒される、はい、アルファ波をもらうという風な形であの、流させていただきまして、はい、今からはですね、グルック作曲のオルフィオとエウリディーチェというオペラから序曲を、うん、あの流していただこうと思っているんです、お願いしているんですけれども、はい、これはですね、日本人初のオペラ公演として行われた作品で、日本人の方が初めて1903年、はい、明治36年に公演を初めてこの時日本でオペラが公演された、うん、その時の演目で、私自身も大学時代にエウリディーチというあの女性の役を歌った、はい、あのことのある作品なんです。思い入れのあるあの曲ですので、あのぜひ皆さんに聴いていただければと思います。
ありがとうございます。本日は本当にお忙しいところご出演いただきましてありがとうございました。本日のイツキックス京都、ゲストには演出家の唐谷優子さんにお越しいただきました。こちらのコーナーポッドキャストでもねまたお聞きいただけますので、リスナーの皆様ぜひもう一度ねこちらからゆっくりお聞きいただけると嬉しいです。それでは唐谷さん、本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。